1ページから2ページにわたって、1、地域福祉コーディネーターが各地区2名配置になりました。市は、立川市社会福祉協議会と共同して、市内に地域福祉コーディネーターを配置しています。これまで各地区1名の配置でしたが、令和4年度から2名ずつに増やしました。地域福祉コーディネーターとともに、誰もが地域で孤立することなく、自分らしく生き生きと暮らせる地域共生社会を目指します。問い合わせ、地域福祉課地域福祉推進係、内線1477。コーディネーターとその配置を示す表があります。地区コーディネーター、電話、所在地の順に読みます。地区1、第一地区、富士見町、柴崎町。コーディネーター、池谷優、岡部由美。電話、042-540-0205。所在地、富士見町 2-36-47。南部西、富士見地域包括支援センター内。2、第二地区、錦町、羽衣町。丸山茜、川村まなみ。電話、042-519-3001。羽衣町、1-12-18。南部東、羽衣地域包括支援センター内。3、第三地区、明けぼの町、高松町、緑町。小林道也、吉田理恵。電話、042-540-0210。高松町、2-27-27。中部、高松地域包括支援センター内。4、第四地区、栄町、若葉町。古川智子、高橋美希。電話、042-537-7147。若葉町 3-45-2。北部東、若葉地域包括支援センター内。5、第五地区、砂川町、柏町、幸町、泉町。田口美幸、山中崎。電話、042-534-9616。幸い町 4-14-1。北部中、幸い地域包括支援センター内。6、第六地区、上砂町、一番町、西砂町。浅見行きの、内金崎聡。電話、042-534-9501。上砂町 5-76-4。北部西上砂地域包括支援センター内。表終わり。地域福祉コーディネーターはあなたのやりたいを形にします。地域福祉コーディネーターは、地域の特性と課題に応じて情報を収集し、住民・団体等の主体的な地域活動をサポートする専門職です。地域の人材や資源を活用して、地域をもっと良くしたい、地域のために力になりたいという思いを形にします。また、生活支援コーディネーターの役割も担います。お気軽に担当地域のコーディネーターにご相談ください。問い合わせ、地域福祉課地域福祉推進係、内線1477。イラストが3つあります。1つ目、地域住民の白髪の男女、2人とも首をかしげています。吹き出しに、 地域で子どもたちを支える活動をしたいなぁとあります。二つ目、地域福祉コーディネーターの女性。にこやかに片手を挙げています。吹き出しに、地域の関係者の皆さんで懇談会を開いてみませんかとあります。矢印が三つ目のイラストに伸びています。三つ目、五人の男女がテーブルで楽しそうにお茶を飲んでいます。中央に地域福祉コーディネーター、左に地域住民の男女、右側に二人の若い女性が座り、一人は赤ちゃんを抱いています。イラスト、終わり。引きこもり、ヤングケアラーの相談窓口を開設。引きこもりなど、生きづらさを抱えている方や、子供や若者が家族のケアを担っているヤングケアラーに関する相談を受け付ける窓口を開設します。ご本人やその家族、地域の支援者などから受けた相談をどう解決していくか、その方法を相談者と共に考えていきます。問い合わせ、地域福祉課地域包括ケア推進係、内線1470。地域福祉アンテナショップが2つに。地域福祉アンテナショップとは、身近な場所で誰もが気軽にふらっと立ち寄れる地域の多機能拠点です。地域の施設や企業、団体等の空きスペースを活用し、住民が主体となって運営していきます。サロンやコミュニティカフェなど、地域の方々を広くつなぎ、地域のつながりを広げるアンテナの役割を果たします。一番町のニコニコサロンに加え、新たに若葉町のベース298がアンテナショップとなり、現在市内に2つになりました。問い合わせ、地域福祉課地域福祉推進係、内線1477。イラストと写真があります。立川市が第1地区から第6地区の6つに色分けされ、第4地区に地域福祉アンテナショップベース298が、第6地区に地域福祉アンテナショップニコニコサロンがあります。各地区に2人ずつ歩いたり自転車に乗ったりしている人のイラストがあり、コーディネーターの笑顔の顔写真がついています。第1地区、池谷、岡部。第2地区、丸山、川村。第3地区、小林、吉田。第4地区、古川、高橋。第5地区、田口、山中。第6地区、浅見、内金崎の12名です。イラストと写真、終わり。2. 市議会定例会、5月9日から開会。令和4年第2回市議会定例会が、5月9日月曜日から6月2日木曜日の会期で開かれる予定です。日程は5月9日月曜日、11日水曜日から13日金曜日、16日月曜日。本会議、会期の決定、一般質問、議案審議など。17日火曜日、総務委員会。23日月曜日、厚生産業委員会。24日火曜日、環境建設委員会。26日木曜日、文教委員会。27日金曜日、議会改革特別委員会。31日火曜日、議会運営委員会。6月2日木曜日、本会議、議案審議などの予定です。傍聴については、議会事務局へお問い合わせください。問い合わせ、議会事務局、内線3322。 3、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金の申請はお済みですか。住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金の対象となる方に確認書を郵送しました。内容を確認して必要事項を記入し、確認書の右上に記載された発送日から3ヶ月以内に、同封の返信用封筒で福祉総務課給付金担当に返送してください。およそ3週間で指定の口座に振り込みます。事情により申請が遅くなる方はご連絡ください。また、家計急変世帯の申請は9月30日金曜日まで受け付けます。詳しくは市ホームページをご覧ください。問い合わせ、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金コールセンター、内線2642。4. 離婚家庭等の方向け、子育て世帯への臨時特別給付、支援給付金の申請はお済みですか。子育て世帯への臨時特別給付、先行給付金、追加給付金の基準日より後に、離婚等で新たに対象児童の養育者となった方で、給付金を受け取っていない方を対象に、支援給付金を支給します。受給の可能性があると考えられる方には、2月22日に申請書を郵送しました。消印有効で4月30日土曜日までに申請してください。申請書が届かない方は、至急お問い合わせください。問い合わせ、子育て推進課手当医療費給付係。内線1344。5、公開する会議日程。市は、開かれた姿勢を推進するため、審議会などの会議を公開しています。公開する会議の日程は、市ホームページでもお知らせしています。いずれも直接会場へ、先着順。障害を理由とする差別解消推進まちづくり協議会。日時、5月16日月曜日、午後1時30分から。場所、市役所2階、208-209会議室。定員3人。問い合わせ、障害福祉課、内線1520。ファクス、042-529-8676。E メール、障害福祉、shougaifukushi@city.tachikawa.lg.jp。教育委員会定例会、日時、場所、5月17日火曜日、午後1時30分から、市役所2階、208-209会議室。5月24日火曜日、午後1時30分から、市役所3階、302会議室。定員各20人。問い合わせ、教育総務課庶務係、内線2465。多文化共生推進委員会、日時、5月18日水曜日午後7時から、場所、市役所2階207会議室、定員5人、問い合わせ、市民共同化多文化共生係、内線2632。6、新型コロナウイルス感染症に関する相談窓口。発熱などの症状が出たときは、まずはかかりつけ医に電話で相談してください。かかりつけ医がいない、 相談する医療機関に迷う場合など、東京都発熱相談センター、電話03-5320-4592、電話03-6258-5780、土曜日、日曜日、祝日を含む24時間。東京都発熱相談センター、医療機関案内専用ダイヤル、電話03-6630-3710、土曜日、日曜日、祝日を含む24時間。電話03-6626-3473、土曜日、日曜日、祝日を含む午前9時から午後6時。症状はないが不安な場合、感染予防に関することなど、東京都電話相談窓口、新型コロナオミクロン株コールセンター、電話0570-550-571、土曜日、日曜日、祝日を含む午前9時から午後10時。厚生労働省電話相談窓口、電話0120-565-653、土曜日、日曜日、祝日を含む午前9時から午後9時。